これ種じゃない？
種ラジ。
どうもオレンジです。
最近好きなテレビはもう中学生のおグッズです。ポンです。
世の中全部歌にしよう、種ラジ、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
テレビの表だけでは見えない部分を見てみよう、テレビューということで、テレビューという新コーナーがまた始まりました。まあテレビでね、僕らテレビ好きなんでよく見てますけれども、そのなんかただ表面的なものを見てるだけだと見えない部分をちょっと覗いてみようかなというところで、今回は、テレビで会えない芸人からテレビ番組で会える芸人について見てみようと思います。はい、ということで、テレビで会えない芸人という、まあ、もともとテレビ番組であり、最近ですね、映画館で上映公開もされた作品でございますけれども、一応それのね、テレビ番組バージョンを僕が見て、映画バージョンをポンさんが見たというところで、まあ、その感想を語りつつ、まあ、あえてテレビで会えない芸人と言ってるので、テレビで会える芸人について、なんか思うことみたいなものをちょっと深掘りしてみ、できればなと思っております。ということでですね、ざっくりとそのテレビで会えない芸人という番組の紹介を読ませていただきます。立川談志や、A 六助、井上久志らに愛された芸人、松本ひろの生き方。彼の笑いの哲学から現代社会を映し出したドキュメンタリーということですね。で、もともとは2020年5月に鹿児島でのローカル放送。まあ、鹿児島ってのは松本さんのね、地元でもあったっていう、ご出身地でもあったっていうところですね。でのローカル放送後、全国で放送され、日本民間放送連盟最優秀賞など様々な放送賞を受賞した同名ドキュメンタリー番組に、今回映画版では追加撮影と再編集を加えて劇場公開したと。で、この松本ひろさんという方はかつて社会風刺コント集団ザ・ニュースペーパーのメンバーとして人気を博した芸人さんで、90年代末舞台に活動の主戦場を移した彼は、政治や社会問題を題材にしたスタンダップコミックという言い方なんですね。スタンダップコミックで、人気を博すと。で、日本国憲法を人間に見立て、20年以上語り続ける松本の代表作、憲法くんは、渡辺美佐子主演で映画化もされましたというところですね。なぜ松本ひろはテレビから去ったのか。テレビで会えない芸人の生き方を選択した松本ひろの笑いの哲学から、物言えぬ社会の素顔を浮かび上がらせる。監督は鹿児島テレビのディレクター、四本義隆さんと牧祐樹さんかな。という、まあ、もともとテレビ番組で映画になったというところで上映されたものでございます。ちなみに、まあ、第29回 FNS ドキュメンタリー大賞というのも受賞して、それがつい最近ですね、BS 富士で、放送もされたという流れで僕はそれを見ました。で、まあ、ざっくりそのね、この映画なり、テレビ番組なりの感想から言っていければなと思ってるんですけど、僕は純粋に、あ、日本にこういう人いたんだなっていう、ちょっと驚きがあったというか、いわゆる日本ってその、まあ、海外に比べてスタンダップコメディというかね、一人で舞台に立って、まあ、政治的なものを含めて風刺したりとかして、それを交えて、トークする。まあ、海外とかだと最近はアジズ・アンサリとかね、まあ、ドラマも作ったりとかすごく幅広い多方面活躍されてる方ですけど、のスタンダップコメディの映像がまあネットフリックスで見られるので、それを見たりとか、他にも、スタンダップコメディアンとして活躍されている方は、まあ、そこから派生してなんかいろいろ司会業とか、俳優業とか、どんどん、ボーバーナムとかね、映画監督とかもやってますからね、そういう人たちがどんどん出てきている中で、なかなかその、日本人のそのスタンダップコメディというものをやってる人ってそんなにこう目立たないというか、海外でね、それこそ、なんだっけ、アフターシックスジャンクションとかによく出演されるスタンダップコメディアンの方とか、日本人でね、アメリカかな、シカゴの方で活躍されている方とか、出演されてたりとかしますけど、日本国内においては特に、あんまりこういうのやってる人いないんじゃないかなって勝手な想像をしていたんですけど、実は、もうずっとね、90年代末からやっている、まあ、ニュースペーパーって結構僕も、テレビとかも昔はちょいちょい出てたのかな、そういうタイミングとかでも、なんか見聞きしていて、実際にその、公演を見たことはなかったんですけど、知ってはいたんですけど、その中のお一人がこういう形で、 舞台に主戦場を移したという話があって、なんかそこら辺の、実情というか、なるほど、そういう笑いのあり方っていうのが日本でも実は結構前からあったけど、それにちゃんとそのテレビ番組なりなんなりがフォーカスを当てられていなかったんだなってことを知れたっていうことが大きかったし、なんか彼自身がどういう役割を担ってるのか、松本さんという方がどういう役割を担ってるのか、先人たちね、さっき、立川談志、永六輔、井上久志って言いましたけど、そういう人たちから、継がれた、ものに、結構、その重さも含めて、結構グッと来てしまったっていうのが、この番組自体を見ての感想というと、まあ他にもいろいろ思ったことはあるんですけど、端的にはそんな感じかなというところでございますが、ポンさんはまあ映画版を見たということで、ちなみに、ドキュメンタリー番組版は、最後、キノクニアホールかなにおけるスタンダップコメディ公演。それもコロナ禍においてやったっていう公演のシーンで確かラストだったと思いますけど、多分そこからプラスアルファ他にもなんか加えたシーン映画にはあったんだと思うんですけど、映画を見ての感想というとどんな感じでございますでしょうか。
そうですね。なんかまあ、タイトルがテレビで会えない芸人っていうタイトル、うん、作品なんで、なんでテレビで会えないんだよっていう風な疑問だから、なぜ君はテレビで会えないのかっていうタイトルに勝手に変換されるぐらいそこが気になっちゃうっちゃ気になっちゃうじゃないですか。
ドキュメンタリーだしね。
うんうん、そう。なんですけど、別にそこに実はそんなに言及されてないんだよね、この映画って。
うんうん、
冒頭で、まあ、その、鹿児島テレビなのかな?その、まあ、編成の人とか、制作の人とか、偉い人に話を聞いて、まあ、名前も特に出ず、その理由らしきものを少し述べるっていうところだけなんだよね、実のところ。詳細はあんまり語られなくて。で、だからまあ、その興味で見ちゃうと、なんか、だんだんこう、ヒロさんのいい話みたいな感じ、にも見えたりするんですけど。
うんうん。そうかもしれないですね。
うん、まあなんか、でも僕はむしろその、この松本さんって人が、自分の中で、まあ無論テレビずっと出てた人なんだけど、テレビに出ないっていうふうに、まあ覚悟を決めたり、そういうことの自分であるってことを受け入れてる人が、このテレビに出てる時に、なんつうのかな。ドキュメンタリーに出るテレビタレントってさ、どこまで本当なのかって感覚僕持つんですよ。
うんうんうんうん。
で、もしかしたらヒロさんはそういうことの拉致外にいるのかもしれないなってことを思った時に、なんかすごく自分と身近な人なんじゃないかなっていうふうに感じて。
うんうんうん。
だからつまりテレビタレント、人がドキュメンタリー作品に出るではなくて、普通の人がたまたま一職業がまあ芸人だったからこう扱われてるけど、もしかしたら僕でもオレンジさんでも出たらこういうドラマがきっとあるのかなとか、なんかそういうすごくこうなんていうかな、人間のドラマを、まあ無論それは彼だって見せるプロですからそれはゼロじゃないのかもしれないんだけど、なんかそこのテレビに出る人じゃないっていう存在の意味みたいなこととか、あと逆に言うと俺がそのめちゃくちゃ疑ってる感じとか、なんかそういうこととかをなんか考えた作品でしたね。まあ、あと、オレンジさんとの比較で言うなら、僕は、やっぱちょっとその、もう少し、東京の中に、例えば渋谷ジャンジャンってご存知ですか?
名前だけ聞いてあることがあるぐらいですね。行ったことは全くないですね。
渋谷のど真ん中、教会があると思うんですけど、あの地下あたりに、うんうん、今ね、ルノワールかなんか喫茶店になってまた変わったりとかしてるのかな。
行ったことある!ごめんなさい、行ったことあるわ。
じゃあじゃあ
親父に多分連れられて行ってますわ。
お、うん、結構前にね、亡くなっちゃって、沖縄とかにもあったとこですけど、まあ、そこは、はいはいはい、この本編で出てきたの、A 六輔さんとかが、うん、これ面白いって言って、ピックアップしたような人、はいはい、いや、あと山藤昌司さんとか、なんかそういう人が面白いと 言った人、例えば清水美智子さんとか、まあ一世尾形さんとか、俺ね、古舘一郎の足元で古舘一郎見たよ。
ああ、そういう形で舞台が組まれてるんですね。
当時、いや違うの。もうね、狭くてパンパンだから、もうちょい入ってきなよって言って舞台に何かあげて、っていうトーキングブルースを見たりとか、もうめちゃくそ古い話ですけど、見たりしたな。
バナナマンとかも出てたりするんですね。
あ、そうなんだ。そう、まあだからそこは、いわゆるその、まあ文化人って言うと嫌だけど、まあその、この人は面白いと、そのお墨付きを与えた人たちがそこに出てくるみたいな。だから、テレビが主戦場とかっていう風なレベルじゃなくて、俺が面白いと思ったからちょっとやってみなっていう風な場所で、だからまあ、うんうん、芸事が好きな人が、そこを見るみたいな場所でもあったりして、っていう、なんていうかな、なんかお墨付き時代みたいなのをちょっと知ってたりするから、なんか今むしろそのお墨付きとかと、テレビがお墨付き与える以外の場所っていうのが、まあ、だんだん減っているのかもしれなくて、そう、だから思いつくところは、もうあと寄席ぐらいかなと思うけど、まあ寄席もナイツのおかげで、だんだんこう認知度も上がってきちゃってるから、だから、ね、あとは地下芸人ぐらいなのかななんて思ったりをするんですけど、なんかそういう歴史とか、あとニュースペーパーがテレビにちらっと出てた時代とかを、
やしたよね。
うん。もう、俺も当時思ってたよ。息子と同じこと思ってた。また同じことやってると思ってた。
そうっすよね。そうですよね。俺もそうだな。そんな感じだったな。
そ
うなの。
それはだからね、テレビの都合で時事ネタが面白くなかったのか、時事ネタっていうもの、特になんか強く風刺してますみたいな感じが、おっさん臭くて見てらんなかった感覚があるのかなとか、ここもだから一個面白くて、俺らはさ、なんか、ニュースペーパーというか、ああいう時事系のものが面白くないものだって思い込んでるけど、やっぱそれ偏見も多分にあるなってちょっと思いましたよ。
まあ、年代によりますよね。だからちっちゃい頃とか学生時代とか全然興味なかったけど、今見ると、やっぱスタンダップコメディとかも面白いものがたくさんあるしっていうのを理解してからだと、また見方変わってくるよなっていう。
そうね。まあ、あとその、簡単にストレートに単に悪口言ってるんでは、実のところないんだよ、みたいなところとかが見えてくると、もう少しこう、意味の深さもあるんだろうけど、
ね。そう、知識が必要なんですよね、あの笑いはね。そうなんですよ。そう
だから、まあ、そういう、まあ、結構、この本編中で、ネタを結構長くやってくれるから、まあ、ドキュメンタリーそれでいいのかって気持ちもあるが、うん、まあ、でも、それはそれで面白くて、
でもあれって、でも僕らっていうか僕個人としては、ちょっと笑いはしなかったんですよね。コメディネタ、うんうん。面白いのだろうなとは、まだ劇場の空気感とかあるんだけど、うん、なんかそこら辺の、なんかテレビで見たら、なんか面白く感じない。それこそ綾小路きみまろとかって、めちゃくちゃドッカンドッカン会場で受けてるじゃないですか。
うん、
でも映像で見ると、ん?ん?っていう、それはまあ年代もあるんだろうけど、あるから、そこら辺はね、うん、テレビでやるやらないっていうのは難しいところありますよね。
まあ、ちなみにポレポレで僕この映画見たんですけど、
はいはい。
ポレポレは客はね10人ぐらいだったんですけど、
うん、年代はどんな感じ？
年代、いや、まあそうね、若い人もいたかもしれないけど、まあ僕40とかが多かったのかな。
あ、でもそんぐらいか。うんうんうん、
爆笑でしたね。
あ、本当。
そう。いや、だから俺もびっくりするぐらい、なんていうかみんな、なんていうかこう、解放されてたし、
うん。
まあ、逆に言うと、まあ別にこういうことで笑っちゃいけないなんてことは全くないんですが、なんていうか、うん、まあ、こういうのが好きな人もいるよね。なんというか。
うん、うん、うん。うん。
だから、逆に言えば、俺はもっと深めてほしいなという気も、全然別な興味するよね。
あ、そうですね。僕もそうです、うん。なんか、うん、表面的なものに感じてしまうというか。
うん、そうそう。まあまあ、いや、すごく感動的な面すらもあったりするんですけど、この世界を築いている人たちが、やっぱりこう、ね、点々としてしか存在していないのかもしれないって感覚もあって、
うんうんうんうん、
まあなんかそういうことも思ったりしましたね。
ちなみにポンさんは、はい、笑ってたんですか、その時。 みんな笑ってる時。
まあ、俺はびっくりした方が、まあ先だったけど、
あ、そうかそうか、
笑ってる。一箇所でもね、なんか、笑ったね、なんか。そこまで言うんだ、みたいな。そこまでっていうのは、その、なんていうか、そう、でもちょっとその、あるよね、その、なんていうか、それが、やゆが面白いっていうよりかは、なんかそれを投げてきちゃう感じっていうか、これはだからあの、寄席とかで、あの、やっぱスタンダップコメディやってる人特有なんですけど、なんか、要するにツッコミもいなきゃさ、それを、処理する仕組みもない中で、突然なんか僕らにそういうボールを投げてくる人がいるわけよ。なんか、面白というか、何なのか分かんない。
スタンダップコメディって本来そういうもんですよね。お客さんと一緒に作り上げていくものというか。
そう、まぁ、ちょっと俺、型はあんまり分かんないんだけど、その、どこにこのボールを投げてるのか分かんないやつ、ピョーンと僕らの方に飛ばされた時に、おいおいっていう感じで突っ込むみたいな感じで笑っちゃったりもするのよね。
うんうん、おい、ああ、はいはいはいはい。それはだから、和芸の笑いというよりは、ちょっと、なんだ、意外性というか。
そう、というか、その、これは何とかしなくっちゃっていうさ。いや別にその、
うんうん、
滑ってるって意味ではなくて。
なるほどなるほどなるほど。
うん、この違和感を、なんか押し戻したいときに、おいおいっていう感じで、うん、ええー、って笑っちゃうとかっていうのも、でもこれも多分笑いの一個で。
うんうんうん。
まあ、だから、なんか、その、単純にヒロさんのやってることが、松本ヒロさんのやってることが、いわゆる僕らがテレビで見聞きしてる笑いとは、イコールじゃない感じとかも、
うんうんうん、
まあなんかそういうことでは思ったりはしますよね。
うん、うん、うん、うん、うん。なるほど。まあそんな感じでいろいろと感想はあると思うんですが、まあ僕たちね、結構もうテレビを見る人間であり、まあこの広さについては基本的にはご自身で選ばれて、まあテレビを舞台にしないという生き方、芸人としての生き方を選択されたみたいな話もされてましたよね。
あれも、ちょっとね、だから、そこが、やっぱ、やや食い足りないところはあるんですよ。
うんうん、
唯一、
まあ、序盤でって
ことですね。そう、ヒント的に出てくるのは、うん、これ、ネタバレになっちゃうから言っていいのかな？
ない、いいじゃないですか。いや、ネタバレになります。はい。
はい。
これはネタバレになります。
ドリフ第6の男、諏訪慎二が出ます。
それはすごいネタバレなんですか？
いや、すごいよ。もう、サプライズだから、本当に。まさか、まさかね、あのニュースペーパーで一緒に活躍してた、諏訪慎二が出るとはですよ、本当に。
第6の男って言われてるんですか、あの人。
つまり諏訪、これ、長くなるよ。諏訪慎二って、ドリフターズの付き人で、で、荒井中時代に、もういたのよ、諏訪慎二は。
足村君より早い？
早いのか、一緒なのかちょっとわかんないんだけど、まあ、いて、で、すでに諏訪慎二は舞台にも出てたの。でみんな知ってんの、諏訪慎二のことは。ちょっと ブルースリーみたいな格好で、なんかすごい高い声で笑うみたいなキャラクターが、もうすごい定着してたのかな、
うんうん、
多分当時は。だから当然諏訪慎二が、志村健というか5番目になるだろうと、新しい荒井中の次にね、と思ったら志村健で、っていう、まあ、展開が実はあるんですよ。そこは、ちょっとした昭和ドラマみたいなやつがあって。
全然この番組の中では全く、語られず普通にね元ニュースペーパーズのっていう感じでしたけどね。
そうだからそれを知らないとあそこちょっといいシーンでだから松本博さんはあんまりまあ鳴かず飛ばずまあ本当に芸人やりたてなところでショーパーティーとかいろいろやってたのかななんだけど、うん、諏訪慎二がとにかくまあ知名度的には圧倒的でそういう時に諏訪慎二が松本博さんに声をかけたで諏訪慎二がニュースペーパーに入っていくみたいな流れがあるから。だから、あの当時は、諏訪慎二はテレビで会える人だし、有名だった人なんだよね。
うんうん。
それが声をかけてるっていうところが、まあ、そこのシーンのミソだと、まあ、思いつつ見ていただければと思うんですけど、その諏訪慎二がニュースペーパーやってた時に、まあ、テレビ局の方から、金丸シーンを銀丸シーンにしてください、みたいなことを言われた、なんてことを言ってましたけど、はいはい、ああいう風な、まあ、ことが、で、結局二人は脱退しちゃうんだよね。あそこで言ってたけど。
うん、うん。うん。
まあだから、そういうネタ作り上の抑圧みたいなものとかはあったんだろうけど、でも多分コンビ内とかさ、 チーム内とかでも、いさかいきっとあるじゃない。どういう風にしたらテレビに出れるか、うんうん、ネタ、ね、ネタ見せし行ってもテレビ出れないとかそういうのあったりするから、でそういうチーム的な不和とか、うん、まあそれこそ所属事務所の意向とかも、きっと多くのタレントさんにはあるのかなっていうことは、あのシーンを見て想像しますよね。
うん、うん、うん、うん。
まあ、だからなんとなくご自身で選ばれたような感じではあるけど、局も、うん、いや、それやるんだったらちょっと困りますっていう風な話も当然あったとは思います
けど、ね。そうですね。注文がいろいろ入ってきた末に、まあ自分たちがやりたい、やられたい、その笑いの形って考えた時に、まあテレビではないのかもしれないなっていうところですかね。
うん。
うん、で、実際、まあ公演1年に数回やってほぼほぼ満員って話ですもんね。結構安くないし、多分席数も紀ノ国屋ホールだったらそんな少なくはないので、うん、それをいっぱいにできるっていうのは、まあしかも一人ですからね。まあスタッフの方いっぱいいらっしゃるんですよ。それはすごいというか、俺、だから結構その公演と、まあ演劇とかも好きなんで、まあお笑いも好きですし、そういうところをフォローしてるけど、全くこの、松本博さんって名前失礼ながらこう見たことがなくて、なんかそういうのって、まあ昔ながらのファンが、なんだろう、ずっとフォローし続けてるのかなとかとも思うんだけど、こういう公演やってること自体ポンさんご存知でした？ちなみに。
僕はまあ、はい、チラッとは、まあ、それこそ紀ノ国屋のホールでやってるなとかも思ってたけど、まあ、その年間100本以上やってるというのはあんまり知らなかったから、うん、まあそういう意味では、うんうんうん、普通にね、69歳で超大活躍してる人だなっていうふうには思いますけど、いや、だからほんとさっき言った、うん、A 六助に愛されてみたいな芸人さんとか結構いるんですよ。昔は、本当に。ただその。
A さんってそういう立ち位置だったんですね。
そうそうそう。うん、まあ、山藤昌司さんとかと一世尾形さんなんかはそういうふうな意味ではね、山藤さんが、まあ、見出したというとちょっとまた違うのかもしれないけど、注目を浴びて、させた人だし。
携帯模写のあれでしたっけ？顔面模写。あ、ちゃったっけ？
一斉さんは、まあ、携帯模写ではないかな？まあ、一人コントというか、一人芝居というか。
あ、いや、一斉さんはそう、山口さんっていうのは、あれ？中間文春の顔を寄せる人じゃなかったっけ？ちゃったっけ？
山藤さんは、イラストレーターですね。似顔絵を、朝日かなんかのやつで、
うんうん、
一般の人の似顔絵を選ぶ人としておなじみ。ブラックアングルとか、コーナー持ってたよね、確かね。
うんうんうん。その方が、まあ、一斉さんとかを見出して、で、A さんは A さんで別の、芸人さんを見出してたと。
だから、そういうなんか流れがあったりしましたから、まあ、なんつうか、テレビで有名だからっていう見方じゃない人たち。まあ、厳密に言えばちょっと違うのかもしれないけど、うんうん、そういう層、層というか、タレントさん、ん、ね、芸人さんたちはいて、で、それを追いかけるっていう流れはあったから、まあ、そういう意味じゃ、古いと言われれば古い人たちなのかもしれないね、お客さんはね。
うん、うん、うん、うん。なるほど。まあ、そうですね。そういう人たちにも支えられてる部分があるというところで、まあ、さっきの話、まあ、ヒロさんご自身は一応その選択肢として、テレビから離れるということを決めた面もあるのかなというところですけれども、まあ僕ら、いろいろとテレビ番組でもお笑い芸人さんが出ている、番組ってたくさん見ていて、まあこの前のね、コンテンツ天国というコーナーでバーッと上げているので、細かな言及は、しないですが、それこそまあ攻めてると言われているテレビ番組、まあテレビに出る出ないとかっていうそのギリギリを狙って、まあ深夜番組とかね、そういうものも多かったりするのかなと思いますけど、あんまりこう、今見ている深夜番組でそういう感じ、なんかその地上波で映る映らないギリギリを攻めてるみたいなものを感じるのは少なくって、まあ、ゴッドタンとか結構下世話なネタとかやったりするので、あれは普通にゴールデンタイム持ってったら難しいかもしれないなと思ったりするのがあったりとか、あと水曜日のダウンタウンとかね、よく BPO ギリギリみたいなことで言及とかされたりはしますけど、 結局、まあ、そういう政治の風刺ネタみたいなとか、宗教の風刺ネタみたいな、まあ、明らかに、こう、クレームが来るであろうと想定されるようなネタは、あんまりやっているテレビ番組って浮かばなかったりするんですけど、そこら辺どうすかね？なんか、ギリギリを攻めてるなぁと思うとか、これはテレビ的にアウトなんじゃないかなと思う番組とかって、ポンさんあったりします？
まあ、今回はさ、テレビで会える芸人というテーマで喋っているわけですけど、
うん。
まあ、この映画の中でも、立川談志が、
はい。
テレビに出てる芸人はサラリーマンなんだって、
うんうんうん。
あ、そうですね。まあ、語ってたみたいな話があって、
うんうん。
まあ、実に僕はそう、とも思うっていうか、
すごい爆笑問題とかどう思うんだろうなっていうのね。
いや、でもまあ、厳密に言えば、それは間違いなんだと思うんですよ。まあ厳密か、一人一人いろんな人生もあるし、そう簡単に。ま
あ、サラリーマンではないっていうことはあるからね。うん、
ただ、その、サラリーマンのように、やっぱこう、誰に気を使い、誰の次を行き、うん、どこの枠に入りっていう、厳しくもあるけど、でもそういうなんていうかこう、割と、固定的なルートと、あと用意してくれるやっぱテレビ局側の枠組みの中に収まらないといけないから、
うん、
それはやっぱりこう、で、しかもものすごい人数じゃないですか。
うん、うん、うん。
だからこの枠組みの中では、なんていうか突飛なことをしたから注目されるんではなくて、テレビ局の要請に応えられる人っていうのはとても重要な要素だったりするじゃない。まあそう言われれば、それ談志さんの言ってる面もよくわかる。といえばよくわかる。つまりこの、テレビ芸能界でどう生き残るかっていうことが論点になっていくわけじゃないですか。
芸人、そうですね。テレビが中心となっていくとね、やっぱそこは、ね。そうそう。
まあまあ、これはでも、ちょっとすごく偏った見方で、逆に言うとそのタコツボみたいな世界で、すごく細やかな人間関係とか、その、いうものを再現してくれてるから、だから、日本の笑いが、レベルが高いかどうかはよくわかんないけど、でもすげえ細かいことを笑いにするとか、いうのは、うんうん、多分海外にはちょっと見られないような、そんな
こと。いや、うん、細かいところ、難しいですね。細かいところでもあるんだよな、海外の笑いって多分。
まあまあまあ、じゃあ、優れてるかどうかは知らないけど、僕は、うん、でもすごく細かいと思います、なんというか。
うん、うん、日本の笑いはね。うん、
その、
うん
まあそれをね、ことさらに取り上げることがベストかどうかわかんないんだけど。だから。
比較対象としてなくて、まあ日本のはそう感じるってことですね。
そうそう。うんうん、まあ、なんで、その批判、うん、なんか政権批判とかいうことをやること自体が、テレビとしてありかないかってよりかは、なんかそういうこともテレビに入っていくと、なんかテレビ的枠組みの中に織り込まれていくから、
うん。
でちょっと戻っちゃいますけど、俺この映画で思ったのは、テレビ放送した後の話もちょっと聞きたかったんだよね、なんか。
うん、うん、うん、うん。
どういう
話？あ、それはなかったんだ。俺あると思ってました。
そうだよね。うん。なかったんですよ。最後にそれがちょっと出るのかなと思ったけど、まあそれやっぱ作品としてはそこで綺麗に、美しく収めるってことなんだと思うんですけど、特に言及がなくて。
うん、うん。
だから、まあ僕は、ヒロさんのもの、人生として面白く感じたんだけど、このテレビで会えないってことについて、なんかもう一声、もう一踏ん張り、なんかね、TBS の社屋映して満足してんだよとかなんか勝手に思ったりしたんですけど、なんかそういう意味ではそこ言及なかったんですけど、まあ、逆に言えば、テレビでやっても別に大した話にはならないのかもしれなくて、
まあ放送自体全然問題なくしてましたから、ね、そんなにクレームが来たのか分かんないですけど、ね。どうなんだろうね。
だから、政治的なことをやってるかっていうことで言えば、それは、あんまり、そういうのって、タレントさんが
特に、ね。風刺のネタで言えばね、今ツイッターとかの方がよっぽどすんごい風刺を聞かせてる。まあそれが面白いかどうか別として、もういっぱいありますからね。武田鉄矢さんの芸とかもなんかそんな感じをするし。
まあまあそう。芸とね、うん、呼べばそう。だから昔あれなんだよね。木梨さんと、 石橋さんがやってるグループ。
トンネルズのこと？
トンネルズ。
はい。
トンネルズのラス、はい、ラスタトンネルズだったっけな、名前忘れちゃった。うんうん、なんか人形劇みたいなのやってて。
へぇ、知らない。へぇ。
で、これが、なんつうのかな。ちょっと政治批評みたいな。なんか当時の、政治家、外国の政治家とかを出したりとかして、だから、なんか、ちょっとそういうこともやろうかなとしたんだよね。多分これ、秋元康がそれを考えたんだと思うんですけど。
海外でね、うまくいってるものを取り入れたがるんでしょうね。
そうそうそう。だからあの人形とかはすごくお金もかかってたんじゃないかなというふうに思いますけど、
うんうん、
なんかそういう番組もありましたよね。でもそれももう多分めちゃくちゃ古いと思いますから、
うん、
最近。まあでも、本当めっちゃ古くで言えばですよ。うん、植木仁さんがいた、名前が。クレイジーキャッツ。
クレイジーキャッツ。
クレイジーキャッツとかは、
ね、
なんか、大人の漫画みたいな番組で、まあ、毎日、時事的なものをニュースにするみたいな、ニュースをコントにするみたいなこととかはやってましたよね。
そうですよね。
こんなのもう歴史だからね。
なんかそれがどんどんどんどん多分一応継がれていったけどそこが漂白化されていったっていう流れなんですかね。コント番組自体はあるじゃないですか。それを笑いの NS 生活とか難しかったら、もっと前だったらダウンタウンのごっつい感じとかあったわけだし。
まあ、だから、やっぱ、その、テレビで会えるというよりかは、テレビで会うから芸人だっていう風な感覚の方が僕らは近いじゃないですか。
まあ収入の主戦場もおそらく今、でも最近なんか配信になってくるからまた変わってくるのかもしれないんですけど、
そうそう。
なんかそこら辺のね、そういう時代は長いですよね、多分ね。
だから、なんか、難しいね。M1 とかもあるけど、あれもまあテレビショーの一環として培われてるし。まあ
間違いなくそうでしょう。うん、
あれがね、テレビじゃ ないものだとしたら、それは、見るのかよ、うん、知られてるのかよって話になるよね、多分ね。
そうですね。うんうん。認知を広げる、まあ、拡声器としてのテレビっていうので、そんなでかいですからね。
過激な番組って言われると、あんまり思いつかないですね。
孫さんでも見てる全力脱力タイムズとか、ある種、まあ、風刺的ではある。まあ、だからそこに足りないものとかでいろいろ考えてしまうんだけど。
いや、だからまあ、あれの面白さと、その、いわゆる松本博さんっぽい、なんというかこう、スパッと切る感じっていうのとは、やっぱ本質に違うと思うんだよね。
うん、うん、うん。
別に風刺してるわけじゃなくて、なんていうかこう、もちろんその深読みすればですよ、いろいろ思えるけど。
うん。
やっぱ観念としてテレビっていうルールをどう見てるかっていうようなことだから、だからすごく僕はあれこそ細やかで、
うん、
トーンを拾って笑いにするんだっていうのはめちゃくちゃ面白いと思うけど。
脱力タイムズは、
うん、そうそうそう。ただ、その、うんうん、それは、なんていうか、テレビの手法の中で、まあ、ちゃんとできることをやってるっていうことであって、
うんうん、
いわゆるその、この僕らがさっきから喋ってる、まあ、芸人っぽい芸人が出る場所としての、なんというか、何でもやりたいことを個人がやりますっていう場所じゃないよね、多分。
うんうんうんうんうん。
でもまあ今できることはテレビをちょっと批評的に扱うっていうことはまあギリできるから、まあだからゴッドタウンもそのほらキャラクターの扱われ方とかに突っ込んだりはしてるわけじゃない。
うんうんうん、うん、まあ
イグジットのキャラをどう扱うかみたいなこととか、
うんうんうん、
それはテレビの枠組みの中でどう扱われてるかってことをメタ的に俯瞰してるっていうふうなことだと思うんで、
うん。
ね、劇団さんがこう、ゴールデン番組でどう振る舞ってるかみたいなことをいじるとかさ。
うん、うん、うん。
まあ、そこまではできると思うけど、でもそれがテレビの躊躇してるところに言及してるかと言われれば、それはもう全然レベルの違うことかなとはもう思いますけどね。
なんか、ちょっとまあ、毛色は違うけど、ネホリンパホリンとかは、
うん、
まあ一応、山ちゃんというね、芸人と、まあ、ゆうさんという女優であり、タレントでありっていうところが司会をやっている番組になるけど、あれとかは結 構攻めてるというか内容的にクレーム入ってもおかしくないな、みたいなことを、まあ笑いには変えてるって言い難いかもしれないけど、掘っている番組でありますよね。ああいうもので語られるものをある種コントにするっていうものが、まあ目指す方向は違うだろうけど、なんかそういうヒロさんがやってるところにも近づいてくるのかなっていう感じはするんですけど。
そうですね。まあ、そうだね。だからまあやっぱりちょっと、テレビは、こう、チームで作っていくものだったりするから、違いにちょっと比較はしづらいですけど、うん、まあ、その、芸人、テレビで会える、会えないみたいな芸人論の話で言えば、ちょっと、その、番組単位の話とずれちゃうような気はまあしますが、
うんうん
うん、そうだよね。まあ。
なんかだから芸人うちは、うん、その芸人、なんだろう、こういう、なんだろう、イメージの芸人がいるから、それとのギャップを測って、なんか笑いを取るような、やっぱ内輪感がある、テレビ芸人内での内輪感のある笑いっていうものを作っているケースが、やっぱ最近のバラエティ番組は多いのかなっていう、まあ僕は最近の バラエティ番組しかほぼ見てないので、あれですけど、多いのかなっていう感じですけどね、もっと、その、自分たちのテレビ芸人会、まあもちろん地下芸人から拾うとかそういう話はちょいちょいあって、この前の有吉の壁とかでね、虹の黄昏とか出てきて、わーって思ったりしましたけど、なんか、そういうんじゃなく芸人の外のことをなんかまあ笑いに変えていくっていう意味で言うと、ワイドナショーとかそうなのかな？見てないけど。
いや、あれはでも、まあ、
違うのか。
まあ、そう、どうなんですかね。
とか、まあサンデージャポンとか、まあ、爆笑問題がやってるって意味では。
うん、まあでも、究極言えば、それはやっぱり、タレントさんは僕らピンときてないけど、やっぱ裸でさ、テレビという、こう、うん、なんつうか、こう、戦場に立たされてるわけだから、うん、まあ、本人が気がつかない間に、テレビ局に漂白されてるとはいえ、全市民が石を投げてもいい場所にいるという意味では、うん、まあ、全員芸人魂あるとは思うんですよ。
芸人と名乗ってない人含めってことですかね。
そうそうそう。ただまあ、うんうん、だから何が芸人かみたいな話はちょっとここではしない方がいいと思いますけど、
うん、
なんかこう、自由に語ることとか、いわゆるテレビっぽい枠組みっていうものを、テレビ本体が壊すみたいなことは、なんか、できないというか、それはもう運命的にそうだから、その、まあ、ほんと YouTuber とかにぶっ壊してもらうしかないのかな、映画とか。
YouTuber もでも、壊せてる笑いってあるんすか？まあ、なんだろう。下世話にね、なんかのゴシップを叩いたりするってあるけど、なんかそれを笑いに昇華して出してる人っているのかな？探せばいるのかな？
まあ、なんでちょっと、もう終わり頃だと思うんで、ちょっと俺の率直に思ってたことで言うと、この映画を見て思ったんですけど、
うんうん、
俺やっぱね、テレビは見ちゃダメなんだと思うんだよ。
お、いやいや、大きく出た。
いやいや、大きくっていうか、うん、つまり、この映画でヒロさんが何、この人が何テレビ見てるかあんまり触れられなかったから残念なんだけど。
テレビありそうでしたけどね、あの家ね。
うん。うん、最後なんか見てたよ、自分の映像とかを。
見てましたっけ、うん、はいはいはい。
なんかね、テレビで、会えないって言ってるけど、僕らは娯楽みたいなものをテレビから摂取する必要性があるのかなとか思っちゃうんですよ。
お、というと、まあ、そもそもの娯楽はなぜ摂取するのかって話になりますけど。うんうん。
まあ、いや、だから、これはだから別にその、俺が正解って言いたいわけじゃなくて、
うん、
だって、ヒロさんを味わおうと思ったらテレビ入れない、いらないというか、テレビじゃダメじゃない。
まあ、そう、ヒロさんだけを見たいというか、そうですね。ヒロさん的なものというよりヒロさんを見たければってことですかね。
そうそう。だから、つまり世の中には数多の娯楽があるんだけど、
うん、
なぜかテレビが圧倒的に強くなっちゃってるわけじゃないですか。この、
まあ多くの人にとってはね。
100年ぐらいなのか、もう50年ぐらいかな。
うん。
だから、別になくてもいいのかなって思っちゃうんだよね。
なくても、まあ、だからそれぞれが、まあ、どういうふうに思うかってことで、まあ、ポンさんはってことですね。
そう。うん、いや、つまり、主従があまりにもやっぱテレビが強い時代があって。
うん。
だから、なんかテレビありきで生きているんだけど、うん、僕はテレビなしで全然いいのかなっていうふうにちょっと思っちゃったりして。 で、それはなんでかって言われると、むしろ、いや、なんでテレビがいるのかって聞き返すみたいな、なんか、そういう話もあってもいいのかなっていうか。
うんうんうん、うん。
いや、わかる。だから別に、俺もそうは言っても見てはいるんだけど、
うん。
なんかこう、テレビでどう生き抜くかとか、テレビをどう楽しむかは全然、うん、まあ、自由なんだけど、やっぱこう、テレビありきで物事が全て前提として動いているから、
うん、うん。
だから、そのね、別に YouTuber の質がいいかどうかわかんないけど、あれもまあ、要は今はテレビありきなわけじゃないですか。
まあいろいろですけどね。うんうんうんうん。
だからテレビと切り離して自分で立って生きるってことができることがなかなか現代難しいんだけど、それができるといいなと。
ま
あで
も、まあ、トップのヒカキンさんとかみんなそういう風にできてるんだと思いますけどね、一応ね。
いや、まあまあ、テレビ的構造という意味ね、そのテレビを踏襲してるというのはね。
テレビ的構造。うんうんうんうんうん。
まあまあ、だから、そのヒカキンさんもそういう意味では独立されてるのかもしれない。僕もちょっとあんま詳しくは見てはいないんですけど。うん、だから、まあ、YouTube ももしかしたらそういうものなのかもしれないけど、なんていうか、何かに依存しないで自分だけで立つっていうふうなことができるといいなっていうふうなことの映画とも思ったんですね。
それは、ポンさん、視聴者というよりは、芸人の立ち位置としてってことですかね。まあ、テレビに出る。テレビじゃないか。その、演者というか、その出る側の視点としてっていうことですよね。
まあ、そうね。まあ、でも、実は重なってて、
うん、うん。
その、もちろん演者は、ね、テレビ依存しないといいなってのもあるけど、見る側も、なんでテレビに依存しなくちゃいけないのかなっていうふうなことを、思ってもいいのかなって、僕は思ったですよ。
うんうんうん、
だから、その意味で言えば、うん、うん、僕が見たい時に芸人を見れる環境があればいいわけだから、まあ、まあ、究極言えば別にテレビも僕の中の一個なんでいいんですけど、テレビ見ないっていう選択も持ってるぐらいな方が、なんかいいのかなって思った。なんか。
そこはそうですね。また別の議論を呼ぶというか、テレビを離れて、今の子ね、20代以下の子は、まあ、テレビあんま見なくなったって話もあり、家にテレビがないというケースもあるっていうので、まあ、YouTube に流れていってるとか、他の TikTok なり、いろんな SNS、ネット上で見られるものに流れているみたいな話があったりする中で、そこで、なんか描かれているものの、その、精査されてない感というか、内容の良し悪しではなくて、なんか出すものとしてのちゃんとフィルターを通ってるかどうかっていうのも、まあ、フェイク的なものとそうじゃないものっていうところのジャッジとか含めて必要にはなってきますし、まあ実際とかポンさんが言ってるような、そのテレビがない前提で生きてる人たちっていうのは若い世代にはまあ全然いるし、それはまあ僕たちの世代、ポンさんの僕より上の世代でもできるんじゃないかなみたいな話ですよね。
まあいたけどね、時々ね、テレビを見ない。
そう、テレビ見てないイキリ。ありますよね。
イキリというふうに、解釈してね、ネタ的に。
その理由を聞くとテレビ面白くないからっていうのが、お前どれだけ見てんだっていうやつね。うん。
いやいや、やっぱテレビって影響を受けるからさ、やっぱり自分で立つために影響されるものをなるだけカットするっていうのもあるとは思うんですよ。
うんうん。
まあ、まあまあっていうのもあるんだけど、そう、だから、テレビで会える芸人、逆に言えば、その芸人見たかったらテレビ見るしかないみたいな風にも言い方としてはできるわけじゃない？
うんうんうんうん。
そう、だからなんかそういう言い方ってもう発想に多分ないと思うから、今僕らがさ、芸人会うって言うと、テレビで見るもんだからさ。うんうん、だからなんかそういう逆側に立って見てもいいのかなとかね、ちょっと思ったりも。
まあ、基本的にそうっすね。劇場通って、それこそユーロライブとか、ユーロライブでやっているテアトルコントとかね、見てると僕は演劇好きだったんで、演劇の、公演をやってる人たちの、演技というかコントみたいなのを見に行こうと思ったら、一緒に芸人さんがやっていて、で、そこから芸人を知る、まあ、現場でね、場所で、テレビ以外でテレビで全く知らなかった。それこそダウ9万とかは僕は、まあ、配信が最初か、にはなるけど、現場から出てきて、まあ、最近テレビにも出てきたみたいな話はあったりとかするっていう流れはあるけれども、うん、そういう意味でなんか、まあ、テレビ中心ではない芸人との出会い方みたいなものもあるのかなっていう、ね、そうか。
でもオレンジさんは結構合ってるね。 テレビ以外でね。
そうですね。僕は結構現場主義でもあり、テレビっ子でもあるっていう、まあ、全部なんでね。
まあでもそれが、まあ、ベストって言い方変だけど、でも、自分の配下にテレビも舞台も置けるんだったら、まあいいことだよね。
これで難しいな。だからテレビは無料だってことですよ。基本的にはね。もちろん NHK の受信料とかテレビを買うお金とかかかるけど、
うん、
無料で見れちゃうっていうね。ショーケースとしての凄さですよね、やっぱり、ね。
あとまあ、なんていうか、いろいろ意味はあるけど、笑うためだけに見てるわけでもないところがね。
そうそうそう、そう。
つけっぱなしの安心みたいなことすらもそこにはこう入ってきたりするから。まあね、格好書き芸人っていうものがそこにいる必要性すらないじゃないとも言えるわね、それはね。
だコンテンツ天国の時にも話した芸人論って、あのね、あちこちオードリーとか、安友のいたって真剣ですとかでやってる芸人論ってみたいなところは、まだ考えなきゃいけないですけどね。うん。
いや、だからちょっともう話せませんけど、最近あの、水道橋博士の YouTube をさ、突然、いっぱい見ちゃってて。
はいはいはい、うんうんうん。
で、伊藤史郎さんとかさ、ゲストで出てきてるわけよ。うん、伊藤聖
斗。伊藤史郎出てきたんですか？すげえな。
まあ、ずいぶん前ですよ。それで、俺の手元にはさ、小芸人っていうさ、高田文夫が編集した雑誌の、うん、まあ、めっちゃ、これも10年以上前の古い雑誌のバックナンバーとかがあって、うん、もうそれを見ながら、うん、もう、あの、土曜8時バラエティ戦争みたいなのとかを復習したりして、もう謎が謎読んでんだけど、なんか、そういうところ、いや、もっと前からさ、その浅草の系演劇とか、うん、まあ、新宿にもなんかそういうのがあったりとか、なんか、そういう系譜とかを追っていくと、うん、なんかもう本当にわけわかんなくなってくんだけど、小林信彦はどうとかとかさ。なんか、そこまで引いていった時に初めて芸人とは何かっていうふうな話にもなってくるのかなとか。
もっとそうですね、歴史見たいなと僕も思いました。そういう意味で言うと。昔、だからさっきボンさんが言ってたような、その、かつてはサタデーナイトライブじゃねえ、違うか、スタンダップコメディ的な11時代のコント番組みたいなのを、それこそ、植木仁さんとかの、あれがやってたみたいなのっていうのを知らないから、やっぱり。
うん、
そこら辺を踏まえた上でまたね、考えたいとは思いましたね。
うん、そう。ね、萩本欽一とかがむちゃくちゃだった頃とか、なんか、そこに行きたいもんね、なんかもう。だってずっとさ、うん、野球拳する番組ずっとレギュラーでやってたんでしょ？どういうことかと思うじゃん。
それが必要かどうか別としてそうですね。どうかはしてますね。
そう、だからその興奮みたいなもので言えば、まあ、テレビの役割も随分変わったのかなとかなんか思ったりしますけど、あ、大河の裏だったんじゃないの？あれ確か。
結構早いな。そうか。そうですね。そこら辺も踏まえて、まだ引き続きね、その芸人のあり方、まあもちろんテレビ番組のあり方含めて、まあテレビから離れた、それこそメディア覗きとかね、テレビ以外のメディアとかもいろいろ覗いていったりはしてると思うので、そういうところも含めて、また別の機会ね、結構今回長くなってしまったので、いろいろと語っていければなと思っております。
はい。
はい。ということで今回テレビでは、テレビで会えない芸人からテレビで会える芸人についていろいろと考えてみました。お相手はオレンジと。
そうですね。まあ、アマゾンプライムでもドリフターズの映画ばっかり見てるような僕ですから、話す権利はないのかもしれませんが、ついつい喋ってしまいました。ありがとうございました。ポンでした。
タネラジまた。タネラジはポッドキャストやスポティファイなどでほぼ毎日配信しています。音声で配られた内容はブログで補足を、更新情報はツイッターでお知らせしています。また番組の感想や質問もお待ちしています。公式サイトタネラジ .com のお便りフォームから送ってください。ツイッターなど SNS でハッシュタグタネラジで投稿いただくのも大歓迎です。